イリュー、チームメディカルドラゴン3、誰に言ってるんだ、俺は浅田龍太郎だということで、 PTSD が原因で手の震えが止まらなかった浅田がトール君のオペの最中に案の定突如として復活しかも一度はすんなりと成功した後のお約束のアクシデントがきっかけとなったわけで
大体予想はできていましたけどね、とりあえずめでたしめでたしということでよかったんじゃないでしょうか
で結局浅田を PTSD から立ち直らせたのはトール君の浅田に対する絶大なる信頼ということになるわけなんですが、それにしても獣医ドリトルにおける花火師ドクターといい、さらにパーフェクトリポートの赤坂記者といい、このクールは PTSD 多すぎ特にメンタル面でも最も眼見に思える浅田までというのはね、ちょっとすんなりとは受け入れがたい気もしたんですが、
ね、
まあ突然発症するとか確実な治療法はないながらも突如回復することもあり得るとか、そのあたりがドラマ作りには誠に好都合な病気っていうことではあるんですが、いかにも安直すぎる気が、
特に全部見ているだけにちょっと引きますよ ね
まあどうも釈然としないことが次から次へと出てくるイリュー3において、中でも特に気になるのは研修医マガラ冬美の存在意義に関して、今回でももし浅田が見事復活していなかったらトール君は死亡、自らの不注意で機材にぶつかってその原因を作った冬美は医療ミスで訴えられても仕方がない。果たしてそのあたりのことは今後描かれるんでしょうか。まあとにかく今のところは冬美というのは単なる混乱を招くための要因っていう感じでね。それではあまりにも谷村美月がもったいない
ですよね。ちょっと中途半端なので、うん、もうちょっと活躍させてあげてほしいですよ ね。
そしてそしてその一方で今一番気になることといえばですね、最終回に浅田がオペを施す患者は一体誰なのか。まあそれもなんとなく見えてしまいましたよね。ズバリ黒木啓二郎は心臓移植が必要なほどの手遅れ状態。最近の黒木はカテーテルでちょっとしたミスが増えてたりとか、まあしっかりと伏線を張られているわけで、そしてチームドラゴンに命を救ってもらって改めてチームの重要性を悟ってめでたしめでたし。
なるほど。
ちなみに黒木啓二郎を演じている遠藤憲一自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、
これまでのイリューシリーズのファンの方たちを敵に回している感じを楽しんでいます。ただ基本的に黒木は医療に関してはまっすぐで悪いことはしていないし、チームドラゴンのことも潰そうとしているわけではないんです。過去の事件が明かされましたが、そのことでこれから黒木が理解され、イリューファンの方に少しずつでも受け入れられればいいなと思っています。黒木を演じる上で意識していること、かつて裏切られたチームという存在に対して傷を抱えている男なので、そこは丁寧に演じています。チームを信じることができないのが自分のマイナス点であることを知っていて、日本一のチームというのをこの目で見てみたくてわざわざ日本にやってきた人ですから、チームの話題になった時は目線やちょっとした仕草で微妙な感じを出せればいいなと意識しています。それから黒木は浅田龍太郎をどのように見ているのか、浅田には相手の力を認める強さがありますよね。患者を奪うようにカテーテルをやった黒木に対して文句を言うわけでもなく、最善の処置だったとあっさり褒めてくる。外科医を憎んでいた黒木としてはまずその度量にやられたというか、浅田の見方が変わったと思います。浅田のその人間的な度量の大きさがやがて黒木の心の傷を治すきっかけになればいいですね。
なるほどね。でもそれにしても遠見さん、羽飛びのほぼ100円ショップではやばいことになってましたよね。高額商品当てまくりでね、十何万円も払ってしまいました。それにしても視聴率的にも結構やばいことになってますよね。なんとこの前はまたまた下がって 11.1、 パート1の最低は 12.7、 パート2の最低は 14.1 だったわけなんで、イリューシリーズ史上最低視聴率を叩いてしまいました。
あ、でも浅田の活躍がね、うん、いまいちだからじゃないですか ね。
まあそんなイリュー3に またまたあの方からメールが届きました。
いつも廊下ですれ違いざまに会話をする主人公たちは、一体どこへ行こうとしていたのかが気になる今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。イリュー3第8話、今回も終盤の畳みかける展開が素晴らしかったですね。黒木先生の前に謎の人物が立ちはだかり、野口教授が突然ロシアから帰国するというだけのシーンをここまでもったいぶって見せるというところが憎らしい。これはもう映画が活動写真と言われていた時代の連続活劇の世界を思わせてくれます。次の作品を見ればどうってことのなかった場面をさも一大事のように描いて観客を引きつけようとする楽しませ方ですね。しかしシリーズものでありながら毎回全くテイストが異なる映画というものもあります。その中で最も稀有な成功例は、今もその第5作目の制作が進行中のエイリアンシリーズです。このシリーズほど毎回監督が変わりながらも決してダサ作にはならず、しかもその監督たちがそれぞれに超一級であったという作品は他にないでしょう。ブレードランナー、グラディエーターのリドリー・スコット監督を筆頭に、ターミネーター、アバターのジェームズ・キャメロン、ファイトクラブ、セブンのデビッド・フィンチャー、ロスト・チルドレン、アメリのジャンピエール・ジュネといった具合です。シリーズ4作品とも、エイリアンと主人公リプリーが登場するということ以外は完全に異なる設定ですから、連続活劇的な要素は全くありません。中でもシリーズ3作目となったエイリアン3は、リプリーはじめ主人公が全員丸坊主だったり、四つ足タイプのエイリアンが登場するなど、全作品の中で最も異色な感覚の作品となりました。その独特のこの世の終わりのような雰囲気は、デビッド・フィンチャー監督の後の作品、ファイトクラブ、セブン、ベンジャミン・バトンなどに大きな影響を与えたと思います。イリュー3も、寡黙で表情をあまり変えない浅田、加藤、黒木の3人のドクターが、これまでのシリーズ以上に独特の雰囲気を醸し出してくれています。だからこそ廊下でのすれ違いざまのなんてことのない場面もなんだかすごく大層に見えてしまうのでしょう。そのすれ違いざまのシーンに期待しながら残り少ないエピソードを楽しみたいと思います。
そしてついに今度は系列の北洋病院からイリュー2のレギュラーだった高橋一生演じる富山と中村康彦扮する野村がやってきて廊下を歩いてましたよね。果たしてどんな活躍を見せてくれるのか、イリューチームメディカルドラゴン3、これからもしっかりと応援したいと思いますね。